ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
ヒューマンアカデミー那覇校パフォービングアーツカレッジ2年、ラジオ実習 Now and Classic、 奥間グループの制作でお送りします。
スパロボ魂信じたぜ、
意義あり、
逆転裁判最高、
バタコです、
戦つ戦国バサラ大好き、おっくんだよ、
ポケモンゲットだぜ、ポケモン大好き、みずきです。
はい、皆さんこんにちは、そしてお久しぶりです。
みんなで好きなゲームソフトを言おうって言ったけど、だいぶ痛い自己紹介になったね。
恥ずかしくなるからそんなこと言わないでよ。
俺はまだまだ戦える、守りたい世界があるんだ。
ワロス、
ナウランドクラシック、昔と今ってことだよね。
そうだぜ、
今回はゲームについて昔と今を比較していくよ。
ヒューマン学園放送部、この放送は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りします。
ひたむきな思い、夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、うん、オーイエス。
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、
皆さん改めましてこんにちは、
太田真嗣こと真嗣だぜ、
溝端千秋ことバタコです、
奥間貴之ことおっくんだよ、
国吉瑞希こと瑞希の4人でお送りします。
はい、今回のテーマは Now and Classic、 奥間グループはゲームについて今と昔を比較するぞってことで、みんなはゲーム好き？
うん、バイオハザードはね、壁橋得意だったよ。
それできてないじゃん。私、EV の進化系全部集めたよ。
すげえ、うん、なんで俺たちは戦わなければならないんだ。
はい、うん、みんな好きってことでいいね。
うん、
そんな中二病のみんなのためにタイムマシン作ったよ。
そんなことはありえないのだ。
作ったもん。それでは今回はタイムマシンに乗ってゲームの歴史について調べに行くよ。
おっくんが一番中二病じゃん。
中二。
タイムマシン最高じゃないか。早速行こうぜ。
ワロス。
それじゃあタイムマシン
出発。
無事到着。まずは80年代だね。
ねえねえ、瑞希見た？途中でドラえもんたちとすれ違ったよ。
バタコも見た？スネ夫意外とイケメンだったね。
ほらほら、遊びに来たんじゃないよ。さあ、シンジお願い。
おう、この年代の代表的なゲーム機といえば、やっぱりファミリーコンピューター、通称ファミコンだな。
ファミコン？
え、みんな知らねえのか？しょうがねえな。ならば説明しよう。ファミリーコンピューターとは、1983年7月15日に任天堂より発売された家庭用ゲーム機で、十字ボタン、AB ボタンをメインとしたコントローラーを使って操作するんだ。コントローラーは2つつなげることができて、当時としては初めて2人でゲームをすることができるようになったんだ。
おお。じゃあファミコンのコントローラーって現在の形の元になってるんだね。
あ、それとファミコンが出る以前のゲーム機は、ソフトとゲーム機本体が一緒になっていて、一つのゲームしか遊べなかったんだけど、ファミコンは初めてソフトとゲーム機本体が別々になっていて、いろんなゲームを楽しめるようになったんだぜ。
そうだったんだ。当たり前だと思ってた。
シンジ、他に機能ってなかったの？
うん、コントローラーにマイクが搭載していて、音声入力による判別でゲームを盛り上げる仕組みなど、当時としては新しい仕組みを多数生み出していたんだ。
すごいね。
まあゲームって一人で遊ぶよりみんなで遊んだ方が楽しいしな。
それは賛成。みんなでゲームすると盛り上がるよね。
ねえねえシンジ、この年代のソフトって何が売れたの？
うん、あ、80年代に売れたソフトはゼルダの伝説やスーパーマリオブラザーズ、ドラゴンクエストなどがあるんだな。
あ、私小さい頃にスーパーマリオブラザーズでよく遊んでたよ。Bダッシュするのが超楽しかった。
そうそう、やっぱり80年代っていいよな。
そうだね、現代のゲームにつながるスタートの時代だもんね。それじゃあ次の時代へ行くよ。タイムマシン
出発。
よいしょ、90年代に到着。
私たちが生まれた年代だね。
この年代は水木頼むぜ。
了解。80年代の頃よりも映像の表現力が格段にアップ。しかもゲームの複雑化、高度化も進んで、コントローラーに多くのボタンが増えたんだ。
ボタン？
そう、今のゲーム機にもある L や R ボタンは90年代の頃が初めだったんだよ。
マジで？
そして80年代と特に変わったのがソフト、うん、80年代は映像等の発達にソフトがついていかず、うん、結果1万円近くのソフトがお店に並んでいたんだ。
だけ
でも90年代半ば頃、ソフトの改良が進み、6000円台まで値段を下げることができたんだよ。
すごいぜ。
あ、でもさ、どうして4000円も値段が下がったの？
そうだよね、うん、
それはね、ゲーム機戦争があったから。
ゲーム機戦争？
そう、90年代は機能の競争がすごくて、うん、いろんなゲーム会社が自分たちのゲーム機の機能性をたくさんアピールしていたんだ。その一つとして値段を下げる方法を取っていたんだよ。
あ、そうなんだ。あ、ところで90年代ってどんなゲーム機があったんですか？
う
ん、
よくぞ聞いてくれました。90年代の主なゲーム機としてスーパーファミコン、プレイステーション、ニンテンドー64があるんだよ。
64、
特にスーパーファミコンは90年代前半かなりの人気で、他のゲーム機で勝てるものはないって言われてるぐらいだったんだ。
スーパーファミコンってそんなにすごかったんだな。
No.
ところがそんなスーパーファミコンの人気よりもすごかったものがあるんだ。それはゲームボーイ。
あ、知ってる。
家庭用ゲーム機と異なり、コンパクトでいろんな場所で遊べるゲームとしてかなりの人気を集めたんだよ。
コンパクトってことはいろいろなところでゲームができるってことだね。
そんな携帯用ゲーム機ゲームボーイなんだけど、うん、その人気をさらに上げるソフトがあったんだ。それはポケットモンスター。
え、ポケモン？
ポケモン？
そう、ポケモンはゲーム界にかなりの影響を与えたソフトなんだよ。と言っても最初の頃はそんなに売れていなかったんだけどね。
どういうこと？
この時ポケモンはそんなに期待されていなかったんだ。
マジで？
でもリアリティな世界観、ポケモンの収集、育成、対戦や交換といったゲーム要素が面白いと徐々に口コミで広がり、爆発的なヒットにつながったんだよ。
確かにポケモンやってると自分が主人公って感じでやり込んでしまうぜ。
あ、わかる。
そうそう、あとどんなポケモン捕まえようかなとか、うん、育てた時の達成感はすごいよね。
楽しそう。
強い敵のポケモンを倒した時はかなり興奮したぜ。
そんなポケモンの影響力はすごくて、うん、中にはポケモンをやりたさにゲームボーイを買うって人もいたんだよ。
ちなみに
私もその中の一人。
そっか、90年代ってゲーム業界にいろいろ影響があった年だったんだね。
次々と新しいゲーム機が誕生したことがわかるね。よし、次は0年代へ。タイムマシン
出発。
見慣れた景色だぜ。
よし、ゼロ年代に到着。ここからはバタコよろしく。
おう。ゼロ年代のテレビゲーム、携帯ゲーム機は90年代から革新的に変わったんだ。グラフィックの 3D 化が進み、機能とともに画質も高性能になっていきました。
うんうん、二次元から立体的な映像になってゲームの世界観が広がったよね。
そうなんです。テレビゲーム機はプレイステーション2、プレイステーション3、ニンテンドーゲームキューブ、XBOX、XBOX360、Wii などが発売されました。特にこの世代に売れたのはプレイステーション2で、世界累計売上が1億5000万台を達成したんです。
すごい。
この辺からはやり慣れてるゲームが多いな。
携帯ゲーム機も新しく PSP や Nintendo DS などといった機能が登場したんだ。
テレビゲーム機と同じぐらい画質も音質も良くなったよね。
うん、 ただこの頃にゲーム会社の戦略として人気ソフトのシリーズ化やゲームファンを客層にしたソフトなどが多く出たため、うん、一般人の客層が少なくなっていくゲーム離れという現象が起きてしまいました。
あ、80年代から90年代のソフトに比べてこの時代はやり込み要素が増えてゲーム内容が複雑化し、あまりゲームをしない人にはちょっと難しいソフトが増えたしね。
そうだね。
しかしその後、家族向けソフトや学習ソフト、趣味を楽しむためのソフトとジャンルの幅を広げた Wii や DS の活躍により、うん、徐々に一般の客層を取り戻していきました。また Wii はコントローラーではなくリモコンを起用したことでそれまでになかった試みが大衆の心をつかみ、ゲーム市場を騒がせる存在になりました。
俺も初めて Wii をやった時は衝撃だったぜ。
水木も Wii やりたい。
私も
この頃から僕たちのやっているゲーム機が増えたね。
うん。
それじゃあ最後に僕たちの住む2012年へタイムマシン
出発。
はい、2012年に到着。
あれ、シンジがいない。
え、
あ、次元の波に落っこちたのかも。
よ、ここにいるぜ。
はあ、いるのか。
え、いや、みんな、
嘘、嘘、
嘘だよ。
2012年に戻ってきたな。
よかった。
では、おっくん、最新のゲーム機について解説よろしく。
はい。現在のゲーム機器は大きく変化はないんだけど、うん、ゲームグラフィックや音質の向上、ゲーム機の小型化やデザインなどの細かい進化が進んでいるんだ。
うん。
例えばプレイステーション3だとデータの容量が増えて本体の大きさが小さくなったりしているね。
おー、コンパクト。
プレイステーション3をした時は映像の綺麗さに感動したぜ。
わかる。
あ、去年発売された任天堂 3DS では、うん、なんと裸眼で 3D 映像が見れるんだ。
映画だけじゃなくゲームでも立体的に見れるようになったんだ。すごいね。
すごいな。
ゲーム機はニーズや需要に応えて次々と進化しているんだ。それとね、スマートフォンの登場によってゲーム機だけではなくスマートフォンならではを生かしたゲームアプリも続々登場しているんだ。今年行われた東京ゲームショーではスマートフォンアプリやソーシャルゲームが注目されたのが記憶に新しいね。
最近スマートフォンに変えてる人が増えたから需要に合わせたゲームを開発してるんだね。
そうだね。それに携帯って今じゃ必需品になっているからゲームも常に身近にあるってことだよね。よし、今までのゲーム機のことをまとめると、
ゲームって常に進化しているよね。
そうだな。ボタンが増えたり、映像もどんどん綺麗になっていくし、
機能性などのゲームの技術力もレベルアップしているしね。
うん、今のゲーム機の技術にたどり着くまでにいろいろな過程もあったしね。
うん、ゲームって奥が深いんだよね。
深い深い。
いろんな年代のゲーム機を見てどうだった？
そうだな、俺が調べた80年代のゲームソフトって1万円以上してなかなか買えなかったのに、今ではその半額でソフトが買えるようになったってのが俺は改めてびっくりしたぜ。パタコは？
昔と比べて今では 3D 映像にまで進化するなんて技術の進歩はすごいなと改めて思ったよ。でも私は昔のドットもポリゴンの映像も味があって好きだよ。
わかる。
水木は？
0年代でゲーム離れがあったってことに驚き。ゲームが売れない時期ってあったんだね。おっくんは？
ほんの数十年でゲーム機に大きな変化があるってことはすごいことだよね。ゲームの制作にどれだけ力を入れてるってことがわかるよ。
すごいわ。
きっと昔から今にかけてゲームに変化が起こるのは新しいゲームを求める人がいるからなんだろうね。
そうだね。
新しいゲームが発売されると今度はどんな機能が追加されるんだろうとか思っちゃうよね。
あ、わかる、わかる。
あ、これからの新しいゲームに期待だな。
来る11月17日、アニソンライブアニベンチャーが開催。
アニベンチャーとは、総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の学生が企画、運営、出演するアニメソングライブ。懐かしいアニメソングから最新のヒットナンバーまで歌って踊って観客も一緒に盛り上がろうというイベントです。
17回目を迎える今回は、 ある有名なアニメをアトラクション風に再現。どんなアニメなのかは当日参加してのお楽しみ。
そして今回はゲストにフレッシュプリキュアのエンディングなどを歌っている林桃子さんも来るよ。一度は耳にしたことがあるあの曲が聴けるかもしれませんよ。
アニベンチャー0017、11月17日土曜日14時開演です。場所はライブレストラン、舞台と地料理の店ライラ。入場料は1000円。
イベントに関するお問い合わせはヒューマンアカデミー那覇校0120-55-7815 GO GO 那覇 GO まで。
アニベンチャー公式ホームページでは練習風景やユニットのプロフィールなども見れます。ネットでアニベンチャーと検索してみてください。
皆さんぜひアニベンチャーに遊びに来てください。
歩き出したら何かが変わるよ、奇跡を今始めよう。
ヒューマン学園放送部、奥間グループは Now and Classic でお送りしました。
どの年代のゲームも楽しかったね。
そうだね、う
ん、私いろんなゲームをやってみたいって思った。
俺もだぜ。
それじゃあ今回はここまで。制作は奥間孝之、
溝端千秋、
太田真嗣、
国吉瑞希でした。ヒューマン学園放送部、この番組はヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。